私に従う中に豊かな恵みがあり、また勝利があり、この栄光があると知らされます。私は、私に従う言葉を通して私の祝福を豊かに表していこうと主はございます。あなたとは誰一人例外なく、この私からの祝福を受けていることを思いなさい。十字架によって私はあなた一人一人に祝福を与えたと主はございます。この祝福をあなたとは十分に受け、また十分に満たされていきなさい。それは証人として立ち、また多くの者たちに私を分け与えるためであると主はございます。その時は近づいていることを覚えておかなくばなりません。あなたの信仰の歩みを詰めていきなさい。私は私の時には技を成していこう。 See His glory。詩篇を開いてください。詩篇の6章、私は古い方 の新改訳ですけど、388ページですね。古い方の新改訳ですね。388ページ、新しい方のページですかね。423ページだそうですね。新しい方は423ページ。6章の14節をお読みいたします。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、イスラエルをミダリン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私の分断はマナスのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すように、ミディアン人を撃ち殺そう。するとギデオンは言った。お願いです。私と話しておられるのはあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。それで主はあなたが戻ってくるまで待とうとおっしゃられた。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。それで癒しの働きがですね、起こっています。先々週からちょっと前だったんですけど、サンデー号にこう行きました。サンデー号はですね、ダンケン牧師がこういらっしゃるところですね。サンデー号教会があるんですね。で、7歳のエスルンちゃんっていうね、お子さんが いらっしゃいます。女の子ですけどもですね。で、エスルンちゃんが、重度の自閉症ですね。自閉症はこう治らないというふうにこう言われてますね。そして、周り、外のことをね、配慮できない。また他人のことを配慮できないと。もう、そういうような状況ですね。で、そちら の礼拝行くとね、すごいんですね。何がすごいのかというとですね、エシュルンちゃんがこう、礼拝中こう、走ってるわけですね。バーバーってですね。ですから、いつも寝てる天藤君も寝ておれないわけですよね。でも、みんな追っかけ回してるでしょ。それから、私が話してる最中、ここに来て、ここをいろいろ書き始めたりなんかこう、するわけですよね。でね、私思いましたね、あ、この教会がね、成長するのは不可能だって。だって、礼拝できないんだから。ダーダーダーダーですね。どこはね、やっぱり神様ってすごいですね。今成長し始めてるんですよ。それが驚きますよね。 それとともにですね、エシュルンちゃんは、アメリカの治療を受けてるんですね。アメリカの治療って日本より進んでるんです、自閉症においてはね。そしてね、結構ね、だんだん好転してくるような人たちもいるんですね。でもね、エシュルンちゃんはそれはレベルが違います。仕事が入ってるんですね。で、先日もですね、もう今、集会やってもね、集会に聞いておられるんですね。聞いておられるっていうか、聞いてるんですね。でですね、一緒にご飯食べたんですね。で、私も早めに終わったんですね。で、終わったら、終わってこうご飯食べてたんですね。エシュルンちゃんはどっか行ったの。そしてね、ケーキを持ってね、私のところとも言えず、エシュルンちゃんのところとも言えない、微妙な位置にね、こう置いたんですね。まあ、そのこと自体がね、もうこれはちょっと違うぞって感じですね。私もね、それを見ながらね、もしかしたら私に持ってきてくれたのかなと、こう思ったんですがね、取ってピシャッとやられたやつからですね、しなくもしたんですね。そしたらね、エシュルンちゃんがしばらく経ってね、これをこっちに渡して食べるってわけですね。ですからね、私ね、あのケーキをね、1個取ってね、おいしいおいしいって言ってですね、ダイエット中ですからね、そしてね、おいしいおいしい、すごいおいしいって言ってね、そしてね、食べたんです。そしたらね、エシュルンちゃん見てるんですね、1個しか食べてないことね。そしたらね、今度はね、赤いゼリーをいっぱいこう山ほど飲んでですね、で、私のところにこうやってきたんですね。で、置いたんで、食べろって言うんですね。だからね、ゼリーをちょっと食べてね、おいしいおいしいって言ってね、こうやってた。そしてね、エシュルンちゃん見るんですね、私が食べてないのを見て。それからね、ちょっと気が付いた。さっきのね、賛美グループのおじさんずって、私がおじさんであることに気が付いたんですね。ですから、方向を一気に変えてきたんですね。それは何かっていうと、今度はね、行って、枝豆いっぱい乗せてですね、こうやってきたんですね。そしてね、祈るときにね、お母さん連れてきたり、あるいは他の人をね、来い来いって言ったりね。で、前はね、病気が治ってきてるって感じだったんですが、今ね、もう治っているのに病気が残ってる。そういう感じですね。驚きました。だってね、こんなことないですもん。で、私言ったんですね、エシュルンちゃんのお母さんにね、ダンケン牧師に、ダンケンさんのね、信仰ですねって言ったらね、ダンケンさん言ってました。いや違いますって、教会ですって。まず第一に、教会につながっていないと信仰を持ち続けることはできなかった、こう言ってました。そりゃそうでしょうね。そしてね、教会における恵みの力ね、教会にキリストが満ちているってね、この聖書の箇所がありますがね、皆さんね、満ちているんですね。神様はね、一人二人、キリストの名によって我らが集まるところにこういらっしゃるんです。だから皆さんね、居眠りするなら教会でね、うちで居眠りするのと教会で居眠りするのは意味が違いますのでね、居眠りするなら教会でね。そしてね、面白いですね、教会来ただけで癒されちゃったりなんかする方いるでしょ、いろいろ解放されちゃったりなんかする方ね。この間もね、うちの教会にたまーに来てる人がいるんですがね、最近しょっちゅう来てる方はどうしたのかなと思ったら、膝をね、悪くしたんですって。大学生なんですけど、高校の時にストレスで太っちゃって、そしてね、すぐ痩せたんだけど、で大学生になった時にね、膝が悪くなったんですって。で、よくね、こういうこと起こるんだと思うんですね。で、その場合ね、もう治らないって、専門家の方に言ったんです。それはね、礼拝の最中治っちゃったね。で、私もね、おかしいなと思ったんですね。っていうのは、いつもね、後ろの方に座ってるのにね、最近前に座ってたりするから、どうしたんだろうと思ったんですね。治っちゃったそれでプロドさんもね、この間歌いに来て3曲ほど歌ってくださいましたが、言ってました、高音が出なかったって。そしたら教会に来たら出るようになったって。皆さんね、教会にね、特別な恵みがあります。で、もちろん教会で学ぶってことはね、大きな意味合いがあるんですが、そこにね、こう特別な恵みがあるってことね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そしてね、教会に特別な恵みがありますから、どこの教会でも特別な恵みがあるんですですね。ただね、私、こういろんな技を見てるときに、まあ、ここは主の十字架の方々ばっかですから、はっきり言いますけど、主の十字架ってね、ちょっとそれが強いように感じますよ。他の教会より。ね。顕著な技が起こるように感じます。多分、比較するとそうじゃないかと思うんですね。 ね、で、私はね、こう考えてるんです。どう考えてるのかというとね、生産論の違い。生産式やりますよね。あの、パンと葡萄酒を食べますよね。で、この生産論というのは2つあるということは皆さんご承知だと思います。カトリックを中心にね、パンはキリストの体そのもの、ね、それから、葡萄酒はキリストの血そのもの、ね、こう考える立場だ、ね、それからプロテスタント、パンは体の象徴、象徴、パンを通してキリストを思うわけで、体そのものではない、キリストそのものではない。それで葡萄酒は血の象徴、キリストの血の象徴である、象徴する。ただしプロテスタントでもね、聖公会とそれからルター派とそれからね、死の十字架はね、実はね、体であり血であるという説を取っている。私はね、この生産論と教会論というのは関わりがあるというふうに思っています。まあ、いずれはっきりしてきたらね、皆さんにお話をしたいというふうに思うんですがね。そしてですね、私もね、感動するんですね。皆さんあんまり感動しないかもしれませんけど、この生産論が変化したっていうことの中における主の導き、感動するんですね。それは何かというとね、ある時ね、カトリックのシスターの方とね、意気投合した。本を書いて、祈りの本を書いておられる方なんですね。そしてね、まあ、意気投合したのはいいんですがね、そのカトリックのシスターが私に言ってきたんですね。プロテスタントの生産論は間違ってます。って言ったらね、当然私反論したんです。というのは、私の教会もね、一番最初行った教会も、次の教会も、その次の教会も、そして神学校も全部象徴説だったからですね。ですから当然私はね、象徴説から反論をいたしました。そしたらね、しばらく論議をした後にね、言われたんですね、シスターの方が。そのことでちゃんと聖書を調べましたかってね。もちろん調べてないんですね。もちろんそれは学んだことであってね、調べたことはありませんでしたが、調べたことはありませんでしたんですね。それじゃあ調べてくださいって言われたのでね、じゃあ調べてやろうって言うんで、ね、こう調べたんですね。そうしましたらね、聖書ではパンを象徴と書いてあることはないんですね。体って書いてあって、葡萄酒を血と言ってるんです。そしてね、ある決定的な聖書の箇所に出会ったのです。それはね、第一コリントの11章第一コリントの11章、私の聖書では305ページですね。新しい方の新改訳は何ページ ?333 だそうですね。新しい方は333、古い方は305ページ、第一コリントの11章の29節、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。これは生産式のことですね。ですから、キリストの体であり血であるということをわきまえないで、理解しないで食べるならば裁くことになると。で、次は問題なんですね。そのためにあなた方の中に、弱い者や病人が多くなり、死んだ者も大勢います。で、問題はこうなる、死んだ者がいるでしょ。皆さんね、象徴で死にますか。例えば大福持ってきてね、これは長藤君の象徴ですって言ってね、これ大福食べたってね、別に長藤君を思い浮かべることがあったとしてもね、長藤君自身を食ってるわけではないんですね。じゃあ何ともないですよね。でも皆さんね、これ本物だったらこれはね、あるんです。これは、ね、はっきりとね、象徴ではないということをね、表しているんです。ですから皆さんね、生産のパンは体であり、葡萄酒は血です、ね。そこで困ったんですよ。何かというとね、昨日までね、象徴って言ってたわけでしょ。今日からパンのね、血であり肉っていうのがあるってのはね、牧師としては言いにくいんですよ。なので私ね、その時ね、お祈りしました。神様ってね、もう分かりました。血であり肉であるってことは分かりましたけど、もう何ともね、昨日まで言っていて急に変えるっていうのはね、言いにくいと、ね、神様助けてくださいってね、 まあね、思いました。あの神様生きておられませんが、何度も助けられましたよ。だってね、数日もしないうちですよ。電話かかってきたんですよ。で、その当時ね、私たち の教会には、宣教師が来てて、1ヶ月いっぺん宣教師がね、説教してもらったんですね。で、彼が言ってきたんだ。あの次の説教の時にですね、生産論やっていいですかって言ったの。だから言ったんですね、どうぞやってくださいってね。ね、何も気にしないで言ったの。どうぞやってください。そしたら言うんですね、彼がね、いや、よくはないんだって。というのは、自分はルターで、キリストの体であり、血であるという生産論なんだと。これ言っていいんですかって。あ、そう、どうぞどうぞどうぞってね。生産論をやりたいっていうね、説教のことを言われたのがすごい一回なんです。ねえ、私ね、本当に主が導いておられるなってことを感じますしね、まさにね、見事に主は技をなさるなということを思います。ですからね、私たちの教会はね、血であり、肉であるという立場を取っているんですね。で、このね、小調節になるとね、血であり、肉であるっていう立場になると、ね、生産論ってすごい重要になるんです。ですからね、毎週やるとかね、まあ、少なくとも1回戦に1回ぐらいやってるでしょ。まあ、小調節になるとね、ちょっとね、雑になっちゃう。1年1回ってところもありますし、半年1回ってところもありますよね。それからまた、本物節はね、種流しのパンとね、本物を使うんです。ところがね、小調節はね、食パン使ったりね、ひどい場合はクラッカー持ってきたりね、あとブロージュース、ブドウジュースで間に合わせたりするわけですね。だからその違いがありますね。皆さんね、私ね、生産論の違いは教会論と大きな関係があると私は感じてるんですね。ですからこれはね、単に皆さんね、論議ではないということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それとともにですね、主が賛美を通していろいろな働きを開いてもらいます。皆さんのところでもね、命の冠がね、コンサートに行ってくださる500人ぐらいのね、という、そういうようなと言われたそうですね。そして、こちらの方でもね、今有名なキリスト教病院で、毎月のようにラスコードが奉仕をしておりますですね。そうしましたらね、向こうの方からね、ちょっと申し出てくださったんですね。それは何かというとね、音楽治療みたいなのがあるので、それをやり始めたみたいですね。それでね、音楽治療に協力してください。ですからね、今音楽治療に協力するという形でね、病院の働きに協力するような形の道がね、大きく開かれています。すでに小脳炎とかね、そういうところもいろいろ神様がね、道を開いてくださって、ぐーっとこう動いてきてるってことをね、こう見るのです。そしてね、またね、素晴らしいなと思うのは、賛美が調教派の壁を破る、ね、こういう主は言われて、まさに調教派は破ってるんですよ。だってね、皆さんね、主の調教派って一番調教派になりにくい教会ですよ。なりにくい教会じゃないですかね。ちょっと誤解を受けちゃったりなんかしてね。ほら皆さん、次々ですよ皆さんね、カトリックもそうだし、聖公会でしょ、ホーリネス、長老派、バプテストね、次々とね、こぶち合ってた。そしたらね、この間ね、ある教会の方々が行ってもらいました。ある施設にね、賛美に行ったんですね。そしてね、そのグループはね、主の十番の教会ってことを言ってないんですね。何々っていうグループで行ったんですね。そしてそこの、施設に賛美行ってびっくりしたんです。その後ろにね、教会があって、教会が、主導してる施設だった。そしてね、何をびっくりしたのかというと、この教会がね、またね、主の十字架に批判してる。主の十字架に批判してね、なんか、生産論のセミナーやった教会らしいですね。最悪に行っちゃったわけですよ。ってなってね、どうしてこんなことになっちゃってね、大変なことになったと思ったら、向こうの人ね、分かって招いてるんです。こちらの方ね。っていうのがね、変な誤解ね、抜けてきたんですよ。いろんなところで崩れておりますね。そしてね、あるグループが、調教派の福音派の、養老院、この養老院に行った。ね。ここ福音派の養老院だから、後ろは 教会なんですけど、別にね、賛美の時には牧師となんか来てないんだけど、その時いっぱい来てたんですって。ね、そしてね、こう言われてたんだ。牧師さんはいますかって。そしてね、向こうがパッと来て、そしてね、恐る恐るね、私ですって牧師さん、ね、言ったんですって。で、向こうのね、リーダーの人がね、リーダーの牧師さんの人が、あなたですかってね、お言われたそうですね。そして言ってたそうですね。いつもホームページ見てますよってね、燃えてますねってね、もういつもね、力づけられてますよってね、そしてね、一緒に頑張りましょうって言われたんでね、びっくりしちゃって。で、皆さんね、神様の手はね、こう、いろいろもうすでにこう動き始めてます。で、この中でね、神様はね、さらにね、どのような技を なされるかということをね、期待しつつね、見ていきたいと、こういうふうに思うわけですね。それでね、聖書の場所に入りたいというふうに思います。詩式ですね。詩式の、6章。で、こう書いてあるわけですね。あなた方のその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救い、そして、救え、私があなたを使わすのではないか。こういうふうにこう言ってるんですね。で、ここで、マナセという一番弱い部族の中に神様はその命令を下したのです。しかしね、このマナセの弱い部族の中でね、ギデオンはね、また全然弱いわけですね。もうギデオンは臆病者です。それは何かというとね、酒舟の中で麦かな、麦を踏むのに、酒舟の中に入って踏んだんですね。で、これはね、よく、理解しないとわかりません。酒舟っていうのはね、でっかいこんなのあるんですね。外から見えないんですよ。そしてね、中で麦を踏んで、こうやってね、こうやって、こう、周りにこうなっていて、そしてね、麦を踏んでますからね、隠れんぼやってるから。つまり、隠れてる。で、普通、外でやる。で、どうして外で やらないかって、ミディアン人が来て、襲うのを恐れてるんです。だからね、ギデオンは、マナセの中で、またね、最も臆病なものなんです。ですからね、自分に力があるなんてね、思ってないんです。ね、もう変わってるんですね。で、そこにね、主が来てね、こう言われるんですね。あなたのその力で生き、っていうふうに言ってるんですね。そしてね、ミディアン人を破りなさい。こう言ってる。ですからね、ここで異様なことが起こります。それは何かというとね、勇者ではなく、弱い者、しかも最も弱い者が、このあなたのその力で生き、ミディアン人をね、破りなさい。ってこうやってるんです。そしてですね、実は、神様ってね、私たちの弱さを用いるんです。そしてこの時にね、こうギデオンが、弱さを用いるにしても一つのポイントがあります。それは何かというとね、主の御心を言われているわけですね。ミディアン人を破れて。だから弱くても、難しい主の仕事であったとしても、行きなさい。ね、その時主は働く。こう言ってるんです。弱いところを用いる。今日ね、賛美を聞きながらね、こう思いましたね。みんなさん、うまくなりましたね。うまくなりましたね。でね、関西でもね、私ね、みんなうまくなったからね、本当にうまいってね、こう言ったんですよね。そしたらね、言われちゃったんですね、ある人がね、何位につけましたって。それに言われると、ね、こう弱いわけですよね。っていうのは、一人だけうまくなってるわけじゃなくて、みんなうまくなってるからね。ですから、かつてだったらさっきも言ったように30チームぐらいね、もう白鵬に出てるようなチームがいっぱいありますね。なんでうちは負けなんだなんて怒ってる人もいるかもしれませんがね。じゃあ確かに実力はありますよ。ね、ただみんなも強くなってるから、そういうような状況ですよね。でも皆さんね、賛美の働きが始まった時にね、我々の状況はどうでした？ね、だって歌が下手でしょ。で、ウルシマス牧師が言ってましたもんね。新しい賛美が始まるって言うんで、我々の教会に初めて来て、思ったって、へったな賛美だなと。こう思ったって言ってましたね。そしてね、フィリピンチームね、ダバオから来てる人はいますけど、ね、私ね、ダバオに宣教師も行ったんですよ。
あそこにいた。そしたらね、あのダボの、あのフィリピン人のね、クリスチャンで、うまいのうまいの歌。ね。そしてね、クルセイドっていうのは、ま、あの、歌で人を集めるんですね。まずフィリピン人の方の歌で人を集めて、で日本人が歌ってもっと人を集めて、そしてね、あの、証で少し減って、そしてね、選挙でだいぶ減って、それで残った人が、の何人かが救われるっていう、そういうパターンなんです。ね。そしてね、フィリピン人の人が集まったでしょう。そしてね、いよいようちのね、グループが出てった。でね、うちのグループが出てったのにね、さあ、とね、人が弾いていくんです。そしてね、私はね、歌う子じゃないから聞いてる子でしょ。そうしますとね、こうね、こうやって、あーちゃん、やめてほしいって、あーってね、ね、あのね、皆さんね、誰もいなくなる気持ちっていうのは何とも言えないのですね。そしてね、思いましたね。ああとね、私たちはね、賛美の力がないなんてね、思わされるところじゃないですよ。もう明確に、完全に、はっきりと露骨に表される。そうですね。で、それにね、皆さん言われてるでしょ。ね、主の汁から、あの CD が出る。主の汁から、作曲がね、曲が出てる。ね、私は思ったんですね。なんて思ったんですか？外から、ね、外から上手い人が展開してる。あるいは外から上手い人が救われてる。まさか皆さんが歌うと思ってない。ね、まさか皆さんが作曲するとも思ってない。ね、だって驚くじゃないですかね。松田君まで作曲し、漆島さんまで作曲してる。ね、だからあの松田君の作曲したやつはね、6週の66番に置いたね。もう君しかいないってね、この666号ですね、担ってくださるのは君しかいないって言ったね。ね、それを置いたわけですね。でも面白いですね。ただね、我々はね、いいところがあったんだよ。本当にいいところがあったんですね。何がいいところがあったのか、我々に実力がないことを知ってたんです。我々に力がないことを知ってたんです。だから言いましたよね、多分ここだったと思うんですよね。我々は歌詞を作ります。主が作れと言うから作ります。しかし我々に歌詞を作る力がないと、ね、だから白紙で出すかもしれないと、ね、白紙で出さない、絵の絵の文字で出すかもしれないと。でも主はやれと言うからできます。でここでね、実はキーポイントがあるんです。我々はね、自分にできないってことを知ってたんです、ね、我々ができるとは思ってないんです。でも主はね、行きなさいって言われた。だからね、行ったんです。そうしましたからね、あの今ね、首脳陣下の賛美チームでトップレベルでしたね、日本のゴスペルの。今ね、アンテオキにいろんな方が来られちゃった教会の方、あれね、あのみんなプロです。日本のゴスペルのトップですよね。あの少女のチームは引き劣ってないですね。しかもね、あのギフトなんて音楽一の人もいるわけだからね。ね、加山さんが諦めちゃったグループだから。でも皆さんね、この時にね、とても私たちに力がないってことを我々知ってます。そしてね、あのギデオンはそうだったんです。そして皆さんね、このことを知ってるってことは実はね、神の働きの大きな関係を結んでます。この間ね、うちの、あのヨハネ君、長男なんですけどね、ね、言ってました。彼はね、アルバイトやってる。デイトレーダーのアルバイトやってる。ね。そしてね、株とか、あの、為替債券のね、アルバイトやってるんですね。そしてね、この間悩みを言ってたんです。トレーナーしてくれる人がいるんです。先生やってね、訓練してくれる人がいるんですって。で、訓練してくれる人に言われたって、もうね、君にはどう手を尽くしていいかわからないと。もう君はね、あの、君にはね、どう教えていいかわからないと。ね、こう言われたんですって。そして言ってました。あの、5月には首かもしれないと。ね、それ言ってたんですね。なんて言ってたのか。ね、あの、教えられてもね、こう人前に立つとね、何にも言えなくなっちゃうんですって。 だからね、余っちゃって言えなくなっちゃってね、自分でもね、どうしようもないと。だからね、まあ、うちではね、首病読みと見てますよね。そうしましたらね、うちのベニ君とじゃね、ベニ君そうじゃないと思ったのね、実は僕もそうなんだって、フーちゃんも実は僕もそうなんだ、人前に立っちゃったらね、余ってね、何も言えなくなっちゃう、こいつだ。そしてね、3人、育児同に言いましたよ、お父さんと一緒と。でもね、皆さんね、お父さんって私ですか、私の方がひどかったでしょ。ね。だってね、死に滅裂にならないんだ。人前に立って死に滅裂になるじゃないですか。皆さん、これがわかりますか？ね。この悩みが、死に滅裂になるとね、下手な話じゃないんです。もうね、聞いてる人たちがね、もうかわいそう、なんとかして座らせてあげたい、もうなんとかして黙らせてあげたいっていうね、そういうふうにね、思うんです。ほらね、私それ察知しちゃうわけですよ。察知すると余計来なくなってですね、そしてね、いつもね、ものすごい恥かいてね、座るんです。で、なんで私はこんなんだろうってね、どうして私はね、人前でダメでね、どうして私はもう人前にね、話せないんだろう、どうしてこうなんだろうってね、私ね、これは悩みだった。でもね、これ良かったんですね。私が言われたんですよ。何かというとね、話しなさいって、ね。そしてね、私の使命は話す使命だった。でもね、私よく知ってるんです。自分がね、他の人に劣ること。それからね、力がない。でね、私思うんですね。そこからスタートさせたなって。ですね。で、この時皆さんね、ギデオンって分かってるんです。自分が違う。ね。それでね、今日もね、皆さんも牧師会から始まりましてね。で、今日の6時50分の飛行機のせていただいて。ありがとうございます。で、6時50分の飛行機に乗せていただくためには、うちを4時半に起きて、そしてね、午後4時40分じゃないですよね、朝の4時40分頃にこう起きていくのですね、具体的にね。だからね、皆さんね、眠たそうな人がいるかもしれませんけど、その人より私は眠たいですよ。まあ、運命が悪いよね、こっちで出るわけね。ですね。でね、あれもね、私体はね、先ほどね、山田牧師がいろいろ、なんて言ったの、蝶のように飛び、蜂のように刺すとかね、やっぱり例えが古いですね。年代を表してますよね。こう言っておりましたね。でも、皆さんね、私ね、入院したでしょ。もうすぐ入院になっちゃう、すぐ出血しちゃう。そしてね、なんでこんなに弱いんだろうと、ね、どうして自分だけこんなに弱いんだろうと、私ね、思い知らされたんですね。でもね、もしかしてね、そこから始まってる。で、この時ギデオンは自分がね、臆病だってこと、力のないということをね、本当にしてたんですよ。できないってことをしてたんです。で、皆さんね、神様がね、何かをやらせるときに、ね、皆さんができないということを知らしめてる。ということからね、多くあるんです。で、その時にね、言っちゃったんです。神様、私にはできませんとかね、あなたが力を与えてくださらなかった結果、こうなりました。できるかないでしょ、神様ってね。ね、そんだったらそんだけの能力をくださいとかね。皆さんね、そうは言ってないんです。実はね、弱さを知ることが神の働きのあれと大きな関係があるんです。あるんですね。これですね、逆のことがあるでしょ。例えば、あ、このことができるなんて言うとね、なんかこう危ないんですよ。ヤコブみたいなんですね。でね、私ね、やばかったことがあるんですよ。やばかったことがあるってのはね、何かって言いますかね、教会行ったじゃないですかね。で、すぐ献身したでしょ。 ね、私ね、1年目に思ったんです。もう教会作ってやろうと。ね、思ったんですね。本当に思った。そしてね、思ったんですね。もうね、教会で学ぶことはない。全部終わったと。ね、そしてね、私思ったんですね。何と思ったのかというとね、この牧師よりも私はうまくやれると。私、本当にそう思った。ね、思った結果、ひどい目に遭いました、皆さん。ねえ、そこから始まったんですよ。私ね、そう思った直後からね、病気になったの。ねえ、病気の中にね、私ね、入れられたんですよ。そしてね、私がね、最終的にね、検診を認められた時、これこうなんですね。何かというとね、もう全然神様はね、その御言葉を与えてくださいませんでした。その時はもう会社に入ってたんですね。そしてね、自分の弱さっていうのをね、はっきりと見せられました。そしてね、私祈ったんです。神様、私はね、検診さんにふさわしくないものです、ね。私はそんなことはできる人間ではありません。だから、御心ならば、検診にしなくても構いません。私は言った。そして次の日、あなたを人間を取る漁師にしてあげようってことを言った。私はね、分かったんですね。何かというとね、私に力がないってことをはっきり自覚したときに、神様がね、立て上げてもらったんですね。ですから皆さんね、皆さんに力がないということは、皆さんがやらないという理由ではないのです。ですね、むしろそこからスタートする。で皆さんね、主が示されたらそこから行くんです。そうしますとね、何が現れるかというとね、皆さん肉の力がないわけでしょ。例えば今、私たちはね、賛美でいろんなことが起こってきてます。まだ序の口ですよね。これからは起こるんですね。だから何が起こるか素晴らしいですよね。あの賛美の畑、今華やかに来てるんじゃなくて、賛美の畑が大幅にこう、花火のようにバーンってなるね、前夜にいるわけですね。そういう技が起こったときね、なんて素晴らしい技が起こるかなということをね、我々は思いますが、我々は弱さを知って、できないということを知って、スタートさせられたんです。ですね、ひどいのはペテロでしょ。ね、ペテロ言ってますね。弟子たちがね、この弟子たちはね、こう、恨みっても、私は恨みませんと言ってね。でなんかペテロって名前つける人はね、どうもそういうイメージありますよね。例えば長藤ペテロとかね、ねえあーとかね、久保田ペテロもね、なんかそういうような感じでしょ。ねえ、ところが皆さんね、スマートフォンはです、ね、裏切るキリストをね、そしてニワトリが鳴く前に三度知らないってこう言っちゃうわけですよ。だって知らないっていうのはね、基本的な問題じゃないですか。ね、一番最悪ですよ。試験としてはね、もっと難しい問題じゃなくて、一番基礎的なところで失敗するわけでしょ。そしてね、もうペテロはね、うわーっともう泣き出しちゃうわけですね。自分がなんて弱いものなんだってね、なんてふさわしくないものなんだってね、ペテロはね、その時知るんです。ところがね、それが実は神様の最後の学びだった、ね、その、50日後ペテロはどうして3000人救われるんです。リバイバルの人ですよ。これは力強いね、この使徒行伝の働きが始まるんです。ペテロにね、弱さを教えた。それを皆さんね、皆さんがある弱さっていうのは大事にしてるんです。そしてね、皆さんね、主が示す時にはね、進んでいくんです。皆さんに何もなかったでしょう。いいですか、賛美の働きは何もなかったでしょう。ね、うつさもいなかったの、ね、だからね、中から出てくるなんだよ、思わない。だってね、谷口元子ちゃんなんて今トルーバインでね、活躍してるじゃないですか。作詞作曲とね、賛美でね。そしてね、パッとね、谷口元子ちゃんが言うからね、思い出した。あのね、フィリピンチームにいたのそしてね、しかもね、フィリピンの賛美チームにいたのね。あ、そういえば、あれ、谷口、元子さんは、フィリピンの賛美チームにいたぞってね、一緒にこうやって歌ってたぞって、 ね、その歌ってた時言ってましたよね。明かしするからね、ああ、そうだってね。あの一斉にね、もう、彼女は体験してるわけですよ。自分たちが歌った時に、ガーってね。ところが今全然違うじゃないですか。ね、そこから始まってるんですね。じゃあどうぞ、皆さんね、この、私たちのその力で、そして主の御心を表す。そしてね、主の力がその時表されるんですね。主の力が表されるときにですね、私たちの思い、それからね、能力をはるかに超えた事柄が起こっているんです。で今ね、私たちの伝道のポイントというのは何かというと、私たちの能力範囲であるということではないのです。私たちの能力を10倍、100倍、1000倍を超えることが起こっています。主は始まります。でその時にはね、神様に従っていくんです。そして弱さから出発するというのをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。お願いします。いただきます。あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。ただお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。ちょっとこの口の言葉で不満をこうどんどんどんどん出しちゃう方がいらっしゃいます。これはですね、そんなこと言ったって人間だからって言って、ちょっと開き直って出しちゃってますが、これはですね、その方の信仰の上に大きなマイナスとなっています。これは感謝をするように、主は払っておられます。この不満というのはこれは不信仰ということになります。感謝をするように。その時、この霊的な流れというのは変わります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用語と御業を表してください。感謝をしてもですね、喜びが来ないし、感謝をするような気持ちではないので、すぐやめちゃう人がいますが、これはダメです。感情は別として感謝をしていかなければなりません。これは信仰の対応ですので、感情のことを言っているわけではありません。しかし、この信仰の対応を取るときに、その方は主の技を見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用語と御業を表してください。なんかこう、ご自分の弱さを非常にこう、なんて言いますか、呪ってるような感じの方がいらっしゃいますが、これは、罪があったら悔い改めて感謝するように。そして、これを通して主を崇めるように。そして主が言われることに従うように主は語っておられます。後の日になって、それが益となって働いていると思います。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。で、罪があったらですね、祈りが聞かれないことがあります。また、牧師をする病ですが、罪が原因で起こるという病もあります。それで、私たち人々を神様は罪人と呼んでいます。ですから、どなたでもどれかに引っかかる可能性があるわけですね。で、今、全員で罪の悔い改めの祈りの時、これもしたいと思います。共にお祈りいたしましょう。まあ、あなた方がいらっしゃいます。そこに主がくれられます。この癒しを受け取ってください。天の様はどう豊かに導き、最後へこと宮沢なされていきますように。どうぞ主が導いてください。お願いします。首と肩がちょっと悪かった方がいらっしゃいます。ここが、癒されます。感謝してください。天の様はどう豊かに導き、最後へこと宮沢なされていきますように。守護神の豊かな宮田家なされていきますように。どうぞ主が導いてください。お願いします。腰のところがちょっと悪い。これが愛にあさる感謝してくれてください。イエス・キリストの名でお一人一人の体を精神に足を宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。どうぞお渡しください。